第11章。証人尋問。第143条。証人の資格。裁判所は、この法律に特別の定めのある場合を除いては、何人でも証人としてこれを尋問することができる。第144条。公務上秘密と証人資格。公務員、または公務員であった者が知り得た事実について、本人、または当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、当該監督官庁の承諾がなければ証人としてこれを尋問することはできない。ただし、当該監督官庁は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない。第145条。第1項。左に掲げる者が前条の申し立てをしたときは、第1号に掲げる者についてはその院、第2号に掲げる者については内閣の承諾がなければ、証人としてこれを尋問することはできない。第1号。衆議院、もしくは、参議院の議員、またはその職にあった者。第2号。内閣総理大臣。その他の国務大臣、またはその職にあった者。第2項。前項の場合において、衆議院、参議院、または内閣は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない。第146条。事故の刑事責任と証言拒絶権。何人も、事故が刑事訴追を受け、または有罪判決を受ける恐れのある証言を拒むことができる。第147条。近親者の刑事責任と証言拒絶権。何人も、左に掲げる者が刑事訴追を受け、または有罪判決を受ける恐れのある証言を拒むことができる。第1号。事故の配偶者、三親等内の血族、もしくは、二親等内の姻族、または事故とこれらの親族関係があった者。第2号。事故の後見人、後見監督人、または補佐人。第3号。事故を後見人、後見監督人、または補佐人とする者。第148条。同然の例外。共犯。または共同被告人の一人、または数人に対し前情の関係があるものでも、他の共犯、または共同被告人の身に関する事項については、証言を拒むことはできない。第149条。業務上秘密と証言拒絶権。医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士、外国法事務弁護士を含む。弁理士、交渉人、宗教の職にある者、またはこれらの職にあった者は、業務上委託を受けたため、知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、証言を拒むことができる。ただし、本人が承諾した場合、証言の拒絶が被告人のための身にする権利の乱用と認められる場合、被告人が本人である場合を除く。その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。第150条。出頭義務違反と科料等。第1項。召喚を受けた証人が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、10万円以下の科料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。第2項。前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。第151条。出頭義務違反と刑罰。第1項。証人として召喚を受け、正当な理由がなく出頭しない者は、10万円以下の罰金、または拘留に処する。第2項。前項の罪を犯した者には、情状により、罰金、及び、拘留を併科することができる。第152条。再度の召喚と、拘引。召喚に応じない証人に対しては、さらにこれを召喚し、またはこれを拘引することができる。第153条。準用規定。第62条、令状、第63条、召喚状の方式、及び、第65条、召喚の手続き、の規定は、証人の召喚について、第62条、令状、第64条、拘引状、拘留状の方式、第66条、拘引の嘱託、第67条、嘱託による拘引の手続き、第70条、拘引状、拘留状の執行、第71条、拘引状、拘留状の管轄区域外における執行、執行の嘱託、及び、第73条第1項、拘引状の印置、の規定は、証人の拘引についてこれを準用する。第153条の2、証人の留置。拘引状の執行を受けた証人を護送する場合、または印置した場合において、必要があるときは、一時、最寄りの警察署、その他の適当な場所にこれを留置することができる。第154条。宣誓。証人には、この法律に特別の定めのある場合を除いて、宣誓をさせなければならない。第155条。宣誓無能力。第1項。宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問しなければならない。第2項。前項に掲げる者が宣誓をした時でも、その供述は、証言としての効力を妨げられない。第156条。準則事項の証言。第1項。証人には、 その実験した事実により推測した事項を供述させることができる。第2項。前項の供述は、鑑定に属するものでも、証言としての効力を妨げられない。第157条。当事者の立ち会い権、尋問権。第1項。検察官、被告人、または弁護人は、証人の尋問に立ち会うことができる。第2項。証人尋問の日時、及び、場所は、あらかじめ、前項の規定により尋問に立ち会うことができる者にこれを通知しなければならない。ただし、これらの者があらかじめ裁判所に立ち会わない意思を明示したときは、この限りでない。第3項。第1項に規定する者は、証人の尋問に立ち会ったときは、裁判長に告げて、その証人を尋問することができる。第157条の2。証人への付き添い。第1項。裁判所は、証人を尋問する場合において、証人の年齢、心身の状態、その他の事情を考慮し、証人が著しく不安、または緊張を覚える恐れがあると認めるときは、検察官、及び、被告人、または弁護人の意見を聞き、その不安、または緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官、もしくは、訴訟関係人の尋問、もしくは、証人の供述を妨げ、またはその供述の内容に不当な影響を与える恐れがないと認める者を、その証人の供述中、証人に付き添わせることができる。第2項。前項の規定により証人に付き添うこととされた者は、その証人の供述中、裁判官、もしくは、訴訟関係人の尋問、もしくは、証人の供述を妨げ、またはその供述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。第157条の3。証人尋問の際の、証人への遮蔽。第1項。裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係、その他の事情により、証人が被告人の面前、事情第1項に規定する方法による場合を含む。において、供述するときは圧迫を受け、精神の平穏を著しく害される恐れがあると認める場合であって、相当と認めるときは、検察官、及び、被告人、または弁護人の意見を聞き、被告人とその証人との間で、一方から、または相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を取ることができる。ただし、被告人から証人の状態を認識することができないようにするための措置については、弁護人が出頭している場合に限り、取ることができる。第2項。裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、名誉に対する影響、その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、検察官、及び、被告人、または弁護人の意見を聞き、傍聴人その証人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を取ることができる。第157条の4。ビデオリンク方式による証人尋問。第1項。裁判所は、次に掲げるものを証人として尋問する場合において、相当と認めるときは、検察官、及び、被告人、または弁護人の意見を聞き、裁判官、及び、訴訟関係人が証人を尋問するために在籍する場所以外の場所、これらのものが在籍する場所と同一の校内に限る。にその証人を在籍させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、尋問することができる。第1号。刑法第176条、強制わいせつ、から、第178条の2、集団強姦等、まで、もしくは、第181条、強制わいせつ等致死傷、の罪、同法第225条、営利目的等の略取、及び、誘拐、もしくは、第226条の2第3項、身体に対する加害目的で、人を買い受けた者、の罪、わいせつ、または結婚の目的にかかる部分に限る。以下この号において同じ。同法第227条第1項、非略取者引き渡し等、第225条、営利目的等略取、及び、誘拐、または第226条の2、第3項、身体に対する加害目的で、人を買い受けた者、の罪を犯した者を幇助する目的にかかる部分に限る。もしくは、第3項、わいせつの目的にかかる部分に限る。もしくは、第241条前段、強盗強姦、の罪、またはこれらの罪の未遂罪の被害者。第2号。児童福祉法、昭和22年法律第164号、第60条第1項、禁止行為違反、の罪、もしくは、同法第34条第1項第9号、有害行為目的による自己支配、にかかる、同法第60条第2項、禁止行為違反、の罪、または児童買春、児童ポルノにかかる行為等の処罰、及び、児童の保護等に関する法律、平成11年法律第52号、第4条、児童買春、から、第8条、児童買春目的、人身売買等、までの罪の被害者。第3号。前2号に掲げるもののほか、 犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係、その他の事情により、裁判官、及び、訴訟関係人が証人を尋問するために在籍する場所において、供述するときは、圧迫を受け精神の平穏を著しく害される恐れがあると認められるもの。第2項。前項に規定する方法により証人尋問を行う場合において、裁判所は、その証人が後の刑事手続きにおいて、同一の事実につき再び証人として供述を求められることがあると資料する場合であって、証人の同意があるときは、検察官、及び、被告人、または弁護人の意見を聞き、その証人の尋問、及び、供述、並びに、その状況を記録媒体、映像、及び、音声を同時に記録することができるものに限る。に記録することができる。第3項。前項の規定により証人の尋問、及び、供述、並びに、その状況を記録した記録媒体は、訴訟記録に添付して調書の一部とするものとする。第158条。証人の裁判所が家の監問、所在尋問、当事者の権利。第1項。裁判所は、証人の重要性、年齢、職業、健康状態、その他の事情と事案の軽重等を考慮した上、検察官、及び、被告人、または弁護人の意見を聞き、必要と認めるときは、裁判所が異にこれを召喚し、またはその現在場所でこれを尋問することができる。第2項。前項の場合には、裁判所は、あらかじめ、検察官、被告人、及び、弁護人に、尋問事項を知る機会を与えなければならない。第3項。検察官、被告人、または弁護人は、前項の尋問事項に付加して、必要な事項の尋問を請求することができる。第159条。第1項。裁判所は、検察官、被告人、または弁護人が前条の証人尋問に立ち会わなかったときは、立ち会わなかった者に、証人の供述の内容を知る機会を与えなければならない。第2項。前項の証人の供述が被告人に予期しなかった著しい不利益なものである場合には、被告人、または弁護人は、さらに必要な事項の尋問を請求することができる。第3項。裁判所は、前項の請求を理由がないものと認めるときは、これを却下することができる。第160条。宣誓証言の拒絶と過料等。第1項。証人が正当な理由がなく宣誓、または証言を拒んだときは、決定で、10万円以下の過料に処し、かつ、その拒絶により生じた費用の賠償を命ずることができる。第2項。前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。第161条。宣誓証言の拒絶と刑罰。第1項。正当な理由がなく宣誓、または証言を拒んだ者は、10万円以下の罰金、または拘留に処する。第2項。前項の罪を犯した者には、情状により、罰金、及び、拘留を併科することができる。第162条。同項命令、拘引。裁判所は、必要があるときは、決定で指定の場所に証人の同行を命ずることができる。証人が正当な理由がなく同行に応じないときは、これを拘引することができる。第163条。受命裁判官、受託裁判官。第1項。裁判所外で証人を尋問すべきときは、合議体の構成員にこれをさせ、または証人の現在地の地方裁判所、家庭裁判所、もしくは、簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。第2項。受託裁判官は、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所、または簡易裁判所の裁判官に転職することができる。第3項。受託裁判官は、受託事項について権限を有しないときは、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所、または簡易裁判所の裁判官に嘱託を移送することができる。第4項。受命裁判官、または受託裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所、または裁判長に属する処分をすることができる。ただし、第150条、出頭義務違反と過料等、及び、第160条、宣誓証言の拒絶と刑罰、の決定は、裁判所もこれをすることができる。第5項。第158条第2項、尋問事項を知る機会、及び、第3項、必要事項の尋問請求、並びに、第159条、証人の供述内容を知る機会、に規定する手続きは、前項の規定に関わらず、裁判所がこれをしなければならない。第164条。証人の旅費、日当、宿泊料。第1項。証人は、旅費、日当、及び、宿泊料を請求することができる。ただし、正当な理由がなく宣誓、または証言を拒んだ者は、この限りでない。第2項。証人は、あらかじめ旅費、日当、または宿泊料の支給を受けた場合において、正当な理由がなく、出頭せず、または宣誓、もしくは、証言を拒んだときは、 その支給を受けた費用を返納しなければならない。